グッドライフ、開き直っちゃいました。今この瞬間にあの子を笑顔にさせることだけ考えようって。ワッくんの隣のベッドの太陽くんのお母さんが大地に言ってましたが、扮しているのが幸薄い女を演じさせたら木村多江と双璧と言っても過言ではない奥抜き香るだけに、うん、まさしく死亡フラグ立てまくり。
この時点でハンカチを用意してしまいますよね
それにしてもあっけない太陽くんの最後。そして太陽くんママはワッくんのことを気遣って真実を告げずに退院したの。急に退院したせいでワッくんとさよならも言えなかったから、ごめんねって伝えてって頼まれたのと嘘をついてしまう。
そういうしかないですよね。
そして大地もその嘘に乗っかってしまうわけなんですが、さすがにワクは何事かを察した様子で急に元気をなくし、食事も取れなくて夜も眠れない。そんなワクの身を案じた丸山先生は大地に真実を告げることを助言するも、大地の考えは、
時には必要な嘘もあります。あんなに元気にしてた子がこんな風に突然亡くなってしまうなんて、息子にどう伝えろと言うんですか。自分と同じ病気の子供です。本当のこと知ったらもっと大きなショックを受ける。太陽君のお母さんがついてくれた嘘を信じて、それでこのままゆっくり忘れていければ。
確かに嘘も方便ではあると思うんですが、丸山先生は大地に向かって、全部なかったことにするんですか沢本さん、嘘は辛いです。一度嘘がバレると二度と信じてもらえなくなる。
でもね、
まあ案の定ワクは太陽くんの話をあえてそらそうとする大地に反抗的な態度を取るようになってしまう。そして一人思い悩む大地に、エイクラナナ演じる CLS の今野七海は、独り言ですけどアメリカの勉強ではこう教わりましたと喋り出すわけで、
人の死は忌むべきものではないから、子供にも友達の死をきちんと伝えてお別れをさせてあげるべきだって。それってきっと悲しい時は泣いていいってことだと思うんです。我慢は癖になりますからね。悲しいことも辛いことも一人で我慢してると風船みたいにどんどん膨らんじゃうから、破裂しちゃう前に空気を抜いてくれる人が必要なんだと思います。安心して気持ちをこぼせる誰かが、ちゃんと泣かせてあげてください。
なるほどね。まあこのあたりは欧米と日本で死というものに関して若干感じ取り方が違う、そういうことが底辺にあるとは思うんですが、そしてその言葉で決心できた大地はついに枠に真実を告げる。とても残念だけど太陽くんは亡くなった。そして悲しげな表情で、太陽くん死んだの？死んだらどこ行くの？死んだら消えちゃうの？と問いかける枠に対して諭すように、
父さんにもわからない。空の上に行くという人もいる、星になるという人もいる。でも本当のところは父さんにもわからない。でもな、一つだけちゃんとわかることがある。消えたりなんかしない。一緒に遊んだことも、いたずらして看護師さんに怒られたこと、脱走して赤ちゃんを見に行ったこと、お前が辛い時太陽くんが背中をさすってくれたこと、太陽くんが手を振ってくれたこと、消えない。離れ離れになってもお前と太陽くんが友達だったってことは絶対に消えない。わく、父さん悪かったな、嘘ついたりして。約束する、二度と嘘はつかない。男同士の約束だ。だからワク、悲しい時は悲しいって言っていい。辛い時は辛い顔しなさい。
すると太陽くんにごめんねって言えなかったと泣きじゃくるワク。
もうすごいですよね、その泣きじゃくる前の涙を溜めてる表情、もうそれもすごかったんですよ、ね、先に泣いちゃいました私
ちなみに公式サイトのトピックスにはこんな撮影秘話が。
この日の撮影は病室のシーン。スタジオに入ってきたアモン君を見てびっくり。なんと髪の毛が一本もありません。頭がツルッツルになっています。続いてやってきた太陽役の颯君の頭もツルッツルです。実は2人が演じるワクと太陽は抗がん剤治療で髪の毛が抜け落ちたという設定。そのため特殊メイクで丸坊主になっていたのです。言われなければ気づかないほどリアルな坊主頭です。撮影されるのは髪の毛の抜けたワクを同じく丸坊主の太陽が冷やかすというシーン。リハーサルが終わっていざ本番。じゃれ合う二人の間に七海が割って入り、そこに大地もやってくるという段取りだったのですが、ここでグッドライフの撮影が始まってから初となる衝撃の出来事が起こったのです。七海にプレイルームに行くよう促されたワクが戸口に立っている大地に気づいて、あ、パパと言いながら病室を出ていくところで、あ、パパ、プレイルームに行ってくるね とセリフを付け足した上に手まで振っているではありませんか。そう、アモン君が本番で突然アドリブを放ったのです。監督のカットの掛け声と同時、その場には大きな笑い声。後で聞いたところ、子役がアドリブをするというのは普通ではありえないことだそうです。2ヶ月間アモン君を見てきたスタッフも成長したなぁと感心した様子でした。果たしてアモン君のアドリブはちゃんと使われているのでしょうか。
しっかり使われてましたね。さて、そんなグッドライフのサポーターになっていただいてますリムソープでおなじみ構造機能科学研究所鈴木正夫先生からの今回のコメントなんですが、
番組が引き締まってきましたね。このドラマグッドライフは子供が重い病気にかかってしまった時に親としてのあり方について問いかけているように感じています。同じ病室の仲良しの子供が亡くなってしまったことを同じ病気で苦しむ我が子に伝えるべきか悩ましいことです。嘘にはついて良い嘘と悪い嘘があるという会話がありましたね。私も元気だった父が癌で余命3ヶ月の宣告を医者に告げられた時に嘘をつくことの是非に悩みました。嘘をつくことに決めましたが、結果として父を苦しめてしまったことを申し訳なく思っています。愛情が深いほど迷える課題と思います。さて、今回のリムスキンケア情報は、長分子スキンケア化粧品リムソープとリムエモールをご愛用いただいている長野県の女性の方からいただいたコメントをご紹介いたします。いつも利用させていただいてありがとうございます。ニキビで気になっていた娘も大学生になり、化粧をするようになって2年目、私から見ても肌が綺麗になってきたんじゃないかと思っています。先日私と一緒に新しいファンデーションを買い物に行った時のことです。自分は色黒でニキビトラブルをずっと抱えていたしと思っていたところに、店員さんにお肌が白くてツルツルですね、ニキビとかのトラブルもなさそうですしと言われ、今まででは絶対に言われなかったセリフに感動。お年頃なので褒められて嬉しかったようです。リムを使う以外は何もしていないのでリム効果様々です。簡単に綺麗になれる良さを知っているので、これから夏に向かい綺麗な肌でいられるよう続けていきたいと思います。このコメントにありますように、ご家族でご愛用いただいているリムファミリーが増えてきており、とても嬉しく思っています。今回は以上です。
ということで、グッドライフ、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。